Central Radio Communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTR 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、7月も終わりになってきましてね、梅雨明けもしましたということで、暑いです。もうほんと酷暑日もね、続々と出てきてということでね、40度だって。信じられない、体温だよね。もう本当に体温より40度の熱も出ちゃったら大変だもんね。体温以上だよね。まあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう私はもうね、暑いの大嫌いなので、もうエアコンが効く部屋で沈んで、どっちかっていうとまあパソコンの前でカチャカチャなんか打ち物していたり、あとはね、もうエアコンギンギンに冷えた効いたね、スタジオの中でね、いろいろ収録やってるっていうことが多いんですよ。ですからあまり汗をかかないようにしてます。そしてこまめにね、の水分をとって、で今までは水筒1つだったんだけど、1本だったんだけど、この暑くなってきてからね、水筒を2本持つようになりました。そしてさらにペットボトルが暖かくならないようにね、夏場はそれが冷えたまま、冬場は暖かくなるままのやつ、こうペットボトルごと入れられる入れ物容器が今売ってるじゃないですか。あれに冷えたねペットボトル入れとくと、結構 2,3 時間は冷たくなってて飲めるんで重宝してますね。それだいたい3本いつも持ち歩ってて、あ、夜にはないっていう感じにね、だって飲んでます。はい、それにもかかわらず頭痛くなってくるんで、こりゃ大変だということでね、ですから本当に熱中症で救急搬送される方が増えてるということなので、皆さんね、夢中になって無線をやっていてね、水分取らないで倒れちゃったりなんかしたら大変だから、本当にこまめにね、水分取って、無線をね運用してくださいね。お願いします。ということで今日も頑張ってまいりたいと思いますので、皆さんも最後までお付き合いをどうぞよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JAL アワード委員会の委員長でいらっしゃいます佐藤さんとお電話つながってます。佐藤さん。
はい、こんにちは。JR1DTN 佐藤です。
はい、よろしくお願いいたします。佐藤さんにはですね、この3月にもアワードの件ということでね、ご出演いただきまして、はい、はい、それに引き続きということで今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
確かあの時には、JR の100周年記念のアワードが始まるよっていうことでね、ご出演いただいたかと思うんですが、
はい、
はい、その記念のアワードはもうすでに始まって
ね、そうですね、6月1日からスタートしました。
はい、さあ、じゃあね、そのアワードの件まだわからないっていう方ももしかしたらいらっしゃるといけないので、簡単にこの記念アワード、どういったものかご説明いただけますか。
はい、今回アマチュア無線100周年、また JAL 創立100周年の記念アワードとしましてですね、特にアマチュア無線100周年のキャッチフレーズが当たり前なんて、面白くないというような形で、やってますので、今までにないようなアワードを考えたりしました。
うん、はい、
ただアワードを今までやってたことがない方にも取りやすいようにということで、全てがそういうふうにね、斬新なアワードということではなくて、取りやすい方からベテランの方まで、広く楽しんでいただけるようなアワードっていうのを作りました。
はい、なんかこう見るとすごいいろんな賞、何々賞とかいっぱいあるんですね、このね、名称がね。
そうですね、うん、はい、それが先ほど言いましたように、まあ、ビギナーの方から非常にアクティブな方までということでですね、うん、非常に多くの、全部で14ですね、14の種類がありますので、
はい、 じゃあどれかしらはね、該当するのが出てくるんじゃないかなということですね。じゃあね、
おっとです、絶対できます、必ずできます。
はい、はい、さあそんなですね14あるうちの一番最低、もうこれだけやれば一番最初のはもらえるよっていうのはどういったものがあるんですか。
実はイベント局というのがまだスタートしてない、ちょっと免許の関係でスタートしてないので、はい、このイベント局賞というのも一つあるんですけれども、
はい、
例えば千葉県支部とか東京都支部とかまた地方 の、 イベントですね、そういったところで、イベント局が運用されるような計画でありますので、
はい、
ここで一曲でも更新できればもうそれで、完成できます。
お、じゃあ
ですから、はい、半で1台でできます。
おね、じゃあこれだったら各都道府県では必ずこれから今後電波を出してきてくださるんでしょうから、
最低限、
うん、ね、はい、そこと1回でも1曲だけでも喋れれば、その記念曲と喋れればこのイベント曲賞に、はい、申し込めるってことなんですね、はい、もらえるってことなんですね。
はい、そういうことです。
おー、それならば、
うん、アワードってメタにジャルでもなかったですから、
そうね、最低でも 何十何ねとかやんなくちゃいけないのかなとか思ってましたら、う、ね、はいはい、うん、じゃあこれなら新人さんでもできそうですね。
できます、できます。また新人でなくても求人でもね今までアワードやったことないよという方でもできますし、
はい、
はい、でちょっと話がそれますけれども、デザインというのがまたこれ優れてまして、
はい、
この14種類すべてがベースは一緒なんですけれども、
うん、
このクラス、例えばイベント局賞とか、
うん、
J 賞とか、うん、A 賞とかっていう風なところが全部違いますので、
はい、
ですから実はマニアにとっては非常にこれは全部取りたいなというところがあるところもありますね。
そうか、数をいっぱい取る賞もあるけど、このいっぱい J 賞 A 賞 R 賞 L 賞いっぱいあるから、これ14種類でしたっけ、これ全部取りたいなという強者もいるってことですね、はい、じゃね、
もちろん持ってくすね
いや、ね、なかなかこの今見る限りは J 賞 A 賞あたりはまあね、いろんな区切りがありますけど、はい、最低10曲じゃないですか、
うんうん、
ね、だからまあこれはできなくもないんですけど、その上になってくると1万とかあるじゃないですか。
ありますね。さすがにまだ完成してませんけどね。
まだいない、
はい、
もうこれは異なる方と1万人と喋らなきゃいけないってことですよね。
全て異なるですからね。
ああ、これ同じ方とモードが違ったりとか周波数違ったりではダメなんで、それでもいいんですか。
それはね、100とか1000のカウントは OK ですけれども、1万はダメです。
あ、1万はダメなんだ。じゃあもうこの周波数って言ったら、その周波数で1万人と喋らないといけないってことなんですね。
いやいや、それは大丈夫です。いろんなバンド周波数使って大丈夫です。ただ同じ曲はバンドが違ってもカウントしませんよって。
同じ曲とはダメということなんですね。よかったよ、よかったよかった、はい、い
や、もう一つのバンドじゃ大変ですからね。
そうですよね、うん、今ね結構主流になっているのが、結構FT8 というのもあるじゃないですか。
あ、
ね、あいったモードでも大丈夫なんですか。
もちろん大丈夫ですよ。
おー、はい、さあそんなね6月から始まって、まあ、もう間もなくね2ヶ月過ぎて、あと残り2ヶ月っていう感じなんですが、
はい、
どうでしょうか。もうかなりの数来てるんですか。
来てますね。実は6月1日からスタートして、受付も6月1日から受け付けたんですけれども、
はい、
100件に行こうかっていうぐらい申請が来て、もう発行しました。
もう発行した
もう発行してます、実は
いや、まあ、結構その方たちはだいたい100曲の方が多いんですかね。その
うん、一番多いのが J 賞で、
はい、
J 賞っていうのは異なるプリフィックスの曲と更新するっていう、はい、プリフィックスですから、例えば JR1 とか JL1 とか、
うん、
JA2 とかっていうプリフィックスが10種類、
うん
ね、これが一番多いですね。
いや、一番これがなんか出しやすいやつなのかなって感じで、
ね、一番やりやすいと思います。
ね、いや結構もうたくさん来てるということですけど、さすがにその1万はいないんですけど、その上の1000票はもういるんですか。
はい、2人出ましたね、6月に。
アハハですよね、本当ね。
いや本当にね、ええー、ですよね。
ね、はい、あのこの選賞をもらった方がその選賞の、はい、ログで、はい、さらにその上の1万に行けたからって、それはそういう重複しちゃってもいいんですか。
もちろん積み重ねですから OK です。
あ、大丈夫なんですね。じゃあもう1000の方はどんどんどんどん積み重ねていって1万にするだけですね、これはね。
もう頑張っていただいて、はい。
おね、皆さんでもあと2ヶ月ありますからね、それなりにもうまだまだきっとできるでしょう ね、ま、
ね。で、これ更新の期限は来年の9月末までですから、
はい、
まだ1年ちょいありますので。あ、
そうか、私ごめんなさい、9月っていうからこの9月で終わりかと思っていたら来年か。
そう、来年9月、
来年9月なんですね。じゃあまだまだ大丈夫じゃないですか、はい、
大丈夫です。絶対できます。
絶対できますね。そうですね。じゃあ、はい、こういうものこそなんかのベテランさんよりもう、はい、始まってまだやったことないとか初めての方にぜひチャレンジしてもらいたいですよね。
これいいチャンスですからね。
ね、
はい、
うん、
ぜひいただいていただいて、ね、こうそうですね、特に期限が決まってますから、まあ、来年まだありますけれども、
はいはい、
このチャンス逃しちゃうともうそれで終わっちゃいますんでね。
特にね、ぜひぜひ今回のこの100周年記念のということなんで、はい、この今回でしかもらえない、これはアワードですもんね。
そうです、はい、
ね、うん、ですからぜひ本当このマニアの方はこれ本当全部欲しいっていうのは分かるような気がしますね。
はい、そうですね、まあ、これJALのウェブに行けば実際のアワード見本も見られますし、
はい、
あと8月にあるハムフェアでですね、
はい、
こちらで実際のアワードの見本を貼り出して、見ていただくこともできます。
そうなんですね。じゃあぜひ皆さんね、はい、ちょっとウェブ上で見られないという方は当日会場の方でね、ご覧になっていただいてね、はい、はい、あ、じゃあぜひね、今回しかもらえないという記念のアワードぜひ初めての方にもチャレンジしていただいて、まあ、はい、今回はこのJALのごめんなさい、JALの100周年ということですけど、これ以外にもいろいろなアワードっていうのはたくさんやられてるわけですもんね。
そうですね、JALではいろんなアワード出してますので、ぜひね、これを機会にチャレンジしていただければと思います。
はい、そうですね、ね、昔読売新聞さんがやってたのがもう終わってしまったんで、その後を引き継いでJALさんでやられてるわけですもんね、
は
い、
そうですね、はい、
あれなんか1万どころじゃないんですよね。
まあ、とりあえず上限は1万なんですけれども、
はい、
はい、いやこれは大変なワード
すごい方はもうすごいもっといっぱいの方いらっしゃるんですよね。
あ、もう、うん、随分感心された方も、ね、私ももう若かりし頃に完成しまして、
随分難
しいですけどもね。
はい、さあそんなね、JALの100周年記念のアワード、はい、来年の9月30日までということで、まだまだ始まって、じゃあまだまだ始まったばかりって言ってもいいぐらいですね、本当にね。
はい、ということです。はい、う
ん、はい、じゃあぜひね、皆さんこの素敵な記念のアワードの年賞のよしね、もらえていただければと思います。はい、
お願いします。
はい、お願いします、はい、ということで今日はアワード委員会の委員長です佐藤さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
さあ、それではここで1曲聴いてください。ミスターチルドレンで花火です。どうぞ。
切り捨てた幾つもの輝き、一 かじゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どんな希望を抱き進んだらいい、答えようもない、その問いかけは日常に葬られて、君がいたらなんて言うかな、暗いと茶化して笑うのかな、その柔らかな笑顔に触れて、僕の鬱が吹き飛んだらいいのに、決して捕まえることのできない花火のような光だとしたって、
世界のホットな情報、アマチュア無線の今がここにある、ハムライフ .jp。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑くなってきました。
暑いですね。あ、水戸は今水戸黄門祭りですよね。
あ、そうですね。
あの水戸が暑いんじゃないでしょうか。
昨夜花火大会で、はい、
はいはい、
そしてまた今度のね、週末が本祭ということ、お祭りということで、
はい、はいはい、出汁が出てね、パレードがあってみたいな感じなのかな、
うん、そうなんですね。はい、でなのでね、あの暑いですよ水戸も。盛り上がってますよ。
そうですね、はい、
はい、無線会も盛り上がってるんですかね。
うん、盛り上がってんですけどね、なんかちょっとね、涼しい風が吹いてきたり、
なんか北風が吹いてくるんですか。
そうそうそうそう。
はい、どんな風が吹いてきたんでしょう。はい。
はい、じゃあいつものあのハムライフ .jp で7月の18日から7月の24日に掲載した記事から特に注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
ですね、多分ちょっと前の放送で、6月は電波法違反のね、あのニュースが多かったんだけど、7月に入ってあんまりないですよねみたいな話をボロッと言ったと思うんですけども、
言ってました。はい、
はい、その直後にですね、ドドドッと、ね、電波法違反の、ニュースがいろんな電気通信、あ、ごめんなさい、総合通信局からあの発表になりましてですね、はい、で特に、ね、日本注目されたものがあるんですよ。
はい、
で一つが、ね、まず北海道総合通信局で、根室の港で海上保安庁と一緒に船舶に開設された不法無線局の取り締まりっていうのをやったんですね。
はいはい、
7月の15日と16日の2日間やったんですけども、うん、そうしましたらですね、あの自分の使用している船舶に免許を受けずにアマチュア無線機とかレーダーを設置して、いわゆる不法に無線局を開設していたということで、
うん、
根室市のですね、男性6人が摘発されたんですね。
これはなんか個別に、それとも皆さん同じようななんかに船に乗ってたかなんとかなんですかね。
あ、いやいや、個別に1台ずつ違う船、要するに6隻の船 の、
あ、まあ、
あの船長さんっていうのかな、うん、があのそれぞれ捕まったっていうことで、
6人も、まあ
6人も一気に6人はね、はい、なかなか聞いたことがないんですよ。
そうですね、
うん、で、うん、内訳はね、45歳、49歳、58歳、59歳、72歳、74歳の6名でいらっしゃいます。
はい、
はい、いずれも男性なんですが、74歳の男性以外の5人はそれぞれ無線局の免許を受けずに自分が使っているお船にアマチュア無線機を設置し、
うん、
まあ、いわゆる不法無線局開設っていう状態になっていたんですね。
はい、
で74歳の男性はあのアマチュア無線機ではなくて、あの免許を受けずに船舶用のレーダーを使ってて、
うん、
そちらの方であのやはり、摘発を受けたっていうことなんですね。
うん、
これね、本当台数こんだけいきなり捕まるんだなっていうか、それだけみんな使ってるんだなっていうことにですね、うん、ちょっとびっくりしましたね。
やっぱり北海道の方はあの事故があってからきっとこういったものも強化してるんですかね。うん、
そうですね、あの取り締まりも強化して、ね、できるだけ違反のない状態にということで、総合通信局とか海上保安庁もやってらっしゃるんだと思いますけども。
そうですね、うんうん、これはちょっといきなり大量にということで、うん、
大量に来ました。
はい、さあそして続いては、
はい、続いてもう一つそういうわけで、あの電波法違反のニュースなんですが、
はい、
今度はですね、関東です、はい、関東総合通信局がですね、アマチュア局の無線局免許の有効期間が満了しているにもかかわらず継続して無線局を開設運用していた、うん、3アマと4アマの資格を持つ横浜の59歳の無線従事者を、まあ、摘発して、業務従事禁止48日間という行政処分を行いましたという発表が注目を集めています。
免許は持ってたんだけど、ね、更新とかしてなかったんですね。じゃあね、ですよね、
うん、そうですね、あの免許の無線局免許 の更新手続きを取ってなかった、うん、まあ、気がついてたのか気がついていなかったのか、うん、そのままあの運用を続けたということなんですね、
うん、
でこれが面白いのはですね、総合通信局が単独でやったのではなくて、神奈川県の鶴見警察署と共同でやった不法無線局の取り締まりでこれが見つかったっていうことなんですよ、
うん、
ただですね、よくあるのはほら路上の取り締まりでダンプカーの運転手さんが、ね、住民は持ってんだけど局面はない状態で、捕まったみたいな話っていうのよく聞くんですけども、はいはいはい、この方の場合は4アマだけじゃなくて3アマを持っているっていうことと、
うん、
その発表した、ね、違反概要の中で継続して無線局を開設運用しってね、わざわざ運用しっていう言葉を入れて、発表してるんですよ、
うん
うん、で普段ですとその、無線機が運用可能な状態でセットしてアンテナとつながってマイクもつないでると、まあ、開設っていう状態なんですが、それでマイクを握って喋ってるとこれは電波を出してるんで運用ってことになるんですね、
うんうん、
ですんでね、ちょっとこれはなんか今までにないケースで、もしかしたら路上の取り締まりじゃなく、何か警察署と総合通信局が一緒に動いて、まあ、摘発したのかなっていう感じもしています。
あ、じゃあもうこれね、運用しってことだから、もう完璧にじゃあ運用してるところをこう捕まったかなんかなんですかね。
そういうことになります。
うん、うん、はい、あ、皆さんね、やっぱり最近少ないなと思ってたらいきなり来たから、もう飛びついたんですね。こういうニュースにね、はい、それが1位と2位に上がってきたということで、
はい
はい、じゃあ続きましては、
はい、次はですね、アイコムさんの新製品に関連した話題なんですけども、
はい、
あの144と430メガ帯のモービルトランシーバーの新製品 ID5200 っていうのが、もうすぐ発売になるよっていうのは番組でもちょっとねお話をしましたけど、
はい、
7月の17日にこの ID5200 のプログラミングソフトウェアとか、レピーターリストとかファームウェアとか取説とか一斉にその辺がですね、あのアイコムのホームページで公開になったんですね、
はい、
でこれはいよいよ発売開始が近づいてきたぞ、いよいよ出るぞっていうふうに思ってたらですね、週が明けた7月の22日にとうとう和歌山のアイコムの工場からですね、全国の営業所とか無線ショップに出荷が始まりましたっていうことがアイコムの公式の SNS がアナウンスをしたんですね、
はい、
うん、で早いところは23日に無線ショップさんにも入荷しているみたいです、
うん、早い方はもうね SNS に届いたなんて上げてる方いましたよね、
いましたね、箱が届いてね、うん、ウキウキで開けてるようなところっていうのをね、私も SNS で写真見ました。
見ましたよね、はい、うん、だから皆さん待ち遠しかったのかななんて思いますけど、じゃあ続々とじゃあこの後ね皆さんのところに届くのかな、きっとね、頼んでる方、
そうですね、う
ん、
ただ人気商品なんでね、ショップで予約しないと回らってこないなんていうところもあるのかもしれないんでね、
確かに、
うん、 まずはあの行列の先頭の方から順番にみたいな感じなのかもしれませんけど、
多分あの7300のマーク2の時もそうだったんですけども、ほぼほぼねの店頭では買えない状態でしたもんね。皆さん予約の方優先でしたね、
うん、そうですね、あのショップさんで予約しなくても買えるようになるまでに結構ね時間がかかったような気がしますので、
はい、
もしかしたら今回もそんな感じになってくるのかもしれないです ね、
じゃあもうハムフェアの時にはもう早速来たよって お披露目する方はいらっしゃるんでしょうね、きっとね
絶対いらっしゃると思います、
ね、はい、そんなのが3位です。さあもうじゃあ短めにもう一個もいけますね。
はい、ですね、JAL が今年の4月の25から26日に開催した第68回オール JA コンテストの結果が7月21日に発表になりましたっていうニュースが注目を集めています。
はい、
面白くてですね、ここ5、6年オール JA コンテストの書類の提出の曲数っていうのは、うん、だいたいね1870曲程度なんですよ。
はい、
プラスマイナス10曲ぐらいのところに毎年収まってたんですけども、うんうんうん、今年はなんとですね93曲多くて、1961曲からあの書類の提出がありました。
おお、もうちょっとで、うん、2000じゃないですか。
そうです、結構あれオール J なんかだいぶ人気が盛り上がってきたなっていう感じがしてましてね、
うん
うん、今までなかった方が参加したのか、コンディションがいいからそういうことになったのかちょっとよくわからないんですけども、
はい、
うん、ちょっと、コンテストがこうやってね盛り上がってくれるのはすごくいいなっていうふうに思いますね。
そうですね、私もねオール JA だけは頑張ろうっていう感じでね無線始まった時から毎年頑張ってるんですけど、
はい、
今年初めていつも7メガだったのに、
はい、
21メガで出たんですよ。
お、21のシングルバンド。
はい、そしたら
すごい
結構全国でもまあまあの上の方に行きました。
あ、そうですか。
まあ、一桁まではいかなかったんだけどね、うん、でもまあまあの、はい、で見事茨城では1位になりました。
あ、おめでとうございます。あ、そうですよね、オール J と閉鎖で茨城コンテストもね、
はい、
そうなんです、ありますもんね。
そうなんです、はい、去年あれは第2部 の6メートルダウンの時には5ギガ帯だったんで、はい、なんか会場で5600って言ったらざわつきました。5000みんなで144とか、ね、430って言ってるんだから5000って言った時にざわめきが。
あー、分かるなそれ、うん、誰だって5.6ギガ
私
と
か
びっくりしますよね。
だけど今度はちゃんと21メガだったね。
いやー、うん、そうですか。後でちょっと特典リストを改めて見て、はい、覗いてください。三田さんのコールさえ確認します。はい、
そう、斜めがただ調子悪くて出られなかったって方が。
あ、そうでしたか。う
ん、ね、なのでね、頑張ってるんですよ私。
あ、そうですね、はい、ぜひ、この後もアクティブに。
はい、頑張りますということがね、皆さん話題になってるということですね。はい、はい、じゃあまた来週も羽田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いかがだったでしょうか。今日もね、内容盛りだくさんでした。さあ今週末は皆さんお待ちかねかな、8月1日2日はフィールドデーコンテストです。いろんなとこにね、移動運用行くよっていう方のお話聞きます。もうほんと暑さ対策をしてぜひね、お出かけになってみてください。そして同じくこの8月1日2日はですね、水戸黄門祭り開催中ということで、この黄門祭りの会場から 8J1MITO の公開移動運用を行っております。だいたいね昼間の時間帯、夜はやってないんでね昼間の時間帯です。そして2日の日はフィールドデーが3時で終わるじゃないですか、コンテストが。なので多分そのコンテスト中は無理かなっていうことで、コンテスト終わったらガンガン電波出しますからね、皆さん引き続き聞いていただいて、ワッチしていただいてね、更新していただけたらと思います。8月2日までの 8JYMITO ですからね、はい、で平日も私が時間があれば固定常時場所から出てますから、ぜひ聞いてたら ね、ぜひ更新をお願いします。ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。